ハロー、ポッドキャスト。というわけでですね、日本は春なわけなんですけど、結構ね、いい感じで春だったんですけど、なんかね、雨が降りまして、要は長らく結構いい天気で、で、こう桜ね、いわゆるその日本ってほら、国のお花も桜になってるって話なんですけど、まあ、それぐらいなんかこう異常に桜をめでる国だなってことなんですけど、まあ要はこんなね、一瞬しか咲かない花がなんかいっぱいそこら中にあって、まあでも咲いてくればまあ綺麗だよねみたいな、そういう感じなんですよね。というところで、まあちょうどね、満開直前というか、まあ今ね、それでもね、かなり綺麗だったんですが、週末ね、結構いい状態になってたんですけど、ついに花散らしの雨みたいなのが来て、かつね、風もめちゃくちゃ吹き上がって、おかげさまでね、かなりこう散ってしまったってところがありましてね、まあ残念だなっていう、まあその昨今でございますね。っていうところで、ちょっとね、お便りをいくつかいただいたので、そちらね、お読みしたいなって思いまして、今日はね、そんなエピソードにしたいかなってふうに思います。5つ目ご紹介します。3つありますので、3つお読みさせていただきます。5つ目です。ライブ配信形式、自分軸で取捨選択ができる人が増えていくといいよねっていう話、こちらのエピソードにいただきました。キサラニさんからいただきました。カラブさん、お久しぶりです。ハロー、よろしくお願いします。最近は軽くデジタルデトックスしていたのですが、なんとデジタルデトックス。また聞き始めています。いつも魅力的な配信ありがとうございますってところで、ありがとうございます。なんか、嬉しいですね。なんかそんな風に言っていただけるとね、なんか、いや、本当にね、なんかこんな、このポッドキャスト、マジでなんで始めたのかよくわかんないんですけど、なんか始めたいなと思って始めて、まあ気づいたらもう1年半ぐらいやってるんですけど、いや嬉しいですね、こんな、なんか、いや本当なんかもう、形容しがたいですね。で、その デジタルデトックスってところでね、いや、やっぱりこう、キサラニさんね、なんかいいですよね、なんかこう、リズムというか、なんかこう、生き方、なんかこう、ライフ、まさにこう、生き様というか、ライフスタイルというか、なんかこう、そのね、あのエピソードは自分軸で、ね、取捨選択する人が増えるといいよねっていう、まあそういうね、ちょっとそういう、まあお話ししたんですけど、まさにこう自分軸、なんかこう、自分軸ってところが、まあめちゃくちゃあっていいですよね。もちろんこう世の中に、世の中っていうか、まあ世の中っていうものは存在しないんですけど、まあその対極的な流れみたいなものっていうのはあるわけで、まあそこにこう、どのように、こう自分が、時に迎合したりとか、まあアジャストして乗っていくか、あるいは乗っていかないかみたいなところって、まあ一つこう、波乗り的なね、まあ海における、海にいた時に、まあ波ってね、その寄せた回数、まあ、確率的にやってくるわけなんですけど、まあどういう波に乗って、どういう波に乗らないかみたいなね、サーファー的な感じというか、まあその、まあそれをね、その取捨選択するっていうところが、まあおそらく一つこう人生的には面白いんじゃないかなって思うんですが、まあそこで言うともう波に乗らないっていうところじゃないですか、デジタルデトックス。もう、現代においては、このインターネットね、なくてはならないというか、まあ、大 SNS 時代というかね、わかんないですけど、まあ、そこでね、こうデジタルデトックスみたいなところでね、こうなんかそういうことをきっちりとこうなんか生活の中にね、刻み込んでやると。でもやるからこそね、なんかその反動というか、その反対側のことがよくわかるみたいな話もありますから、まあ、いわゆるその様々なね、あの観点から見たときに、まあその面白くなる、人生がね、面白くなる要素なのかなってことも勝手に妄想曲解しましたし、まあかつね、やっぱりこうデジタルデトックスね、なんか私、自分自身の話で言えば全くできてねえなと思って、これをね、聞いてくださってる皆さんはどうですかね、その、もうどっぷり浸かりすぎているのかそうじゃないのかってところもあると思うんですが、まあでもね、そんな中で、そのデジタルデトックス明けにね、またこのポッドキャストに戻ってきてくださったってところでね、これは非常に嬉しいですね。聞いてくださってる皆さんはね、まあ常々ね、ありがとうございます。というところで、2通目もご紹介しますが、こちらもね、キサラギさんからいただきました。コンサルという職業は誰の役に立っているのか、超局所的な事例っていうね、こちらのエピソードにいただきました。私の上司も外部コンサル使ってたので、興味深く聞きました。その上司が以前、私が提案したアイデアを外部コンサルにどうしたらいいか尋ねていて、あらいいじゃないって言われたことがありました。草。そうなんですね。 一番お仕事の内容を知ってる人が外部に質問してて意味不明、うん確かにって感じましたという思い出話を考えてました。面白いテーマありがとうございましたってところでね、ありがとうございます。いやいや、これもね、なんか非常にこう具体的な話が上がってくるってやっぱいいですよね。でこれね、リスナーの皆様で結構ご存知の方はいらっしゃるかもしれないですが、キサラニさん実はね、国外にいらっしゃるんですよ。日本国内じゃなくて海外におられて、でそこでもうなんかそのつまりね、その日本だけの話、僕はね日本にしか住んだことないし、そのいわゆる日系企業、事業会社でしたけど日系企業 でしか勤めたことないわけですよ。なんだけどそれがね、海を渡って一つの事例として、なんとしかもね、割とこうコンサルといえばまあうん、あの国だよねみたいな感じのまあ本場っていうものもないとは思うんですが、まあ割とね、そのなんか有名な会社もねいっぱいあるような、かあの大きなね国、もう世界の覇権を握るような、まあ、国にねおられるジャナリさんの職場においても、まさか外部コンサルに引くっていうことがね、割とこう常態化していることがあるんだなと思って、これはねすごくなんか驚きましたね。まあ本場がそうであるならば、タイムマシン経営と言われるね、日本においてはまあそうね、まあそういう風になるんですかねまあみたいなねこともちょっと思ったんですが、まあでもそうなんですね。そっか。まあもちろんこれはね、なんかこう一般論とか、国だとか、企業だとか、そういうね、もの差しで見るのではなくてね、あくまでもその上司っていうところのね、まあたまたま巡り合わせした、まあ、上司みたいな、まあ個人ってところでもちろんものをね、見る必要はあるかなとは思うんですが、まあ、それでもね、これは非常に驚きましたね。ね、自分が提案したアイデアを外部コンサルに尋ねて、いいじゃんって、まあ、言ってもらって、うんうん、やっぱいいもんなんだよねみたいな感じというかねまあそのまあどういうねものを扱うかって話も当然あると思うんですけども、その内容ね、その話のそのなんていうかな、その内容にもよるとは思うんですが、まあやっぱりなんかこう人は救いを求めるとか、まあなんかすごくメタに捉えてみるとそういうところになるんですかね。どうしても自分で判断ができないものってものを対峙したときに、まあその私も上司みたいなものに、もうまあ若干そっち側も言ってたこともあるので、まあもちろんその上層まで上がったわけじゃなくてね、もうその手前で辞めちゃったんですけど、会社をね。でもなんかそれで行った時に、なんかこう分からないことってのが多分まあ上がってきた時にどう対処するかみたいな話もあって、まあそこでこう分からないことを分からないってまあ言うことというか、まあそこら辺も上司的な立場になるとしんどいと思う人もいるんですかね。なんかそう、なんかね、その救いっていう観点で言うと、まあそういう外部コンサルってそういう救い、つまりそのそこはある意味で課題なわけじゃないですか。上司界隈における課題なわけですけど、それをね解決するアイテムになってるんじゃなかろうかみたいなことをね、なんかふと今喋っててね、急に思い立ったんですよ。これが勝ちているのかみたいな、人のお悩み相談みたいな話というかまあでも確かにこう、でもね本当にそう、自分たちの仕事の内容を知ってるのはそう自分ね、まさに自分たちだから、それは意味不明だよねって思っちゃうってところはね、これはねもう僕も本当にもうその通りだなってね、自分のエピソードの中でもお話ししたんですけど、でもどうなのかな、なんかそこが判断できないんだったら、そのポジション いない方がいいんじゃないって勝手ながら思っちゃうんですけどね。ではあるいは分かんないことだったら分かんないって共有して、で分かんないからじゃあどうするかっていう対話を含めてそれを推進するか、あるいはね、例えばなんかどうしてもでもそれでも分かんないことを推進するって結構ストレスじゃないですか。でもだったらそのせめて自分たちの例えばリソースがちょっと余ってるよって状況だったんだったら、じゃあちょっとここの期間だけ空いてるからちょっと並走してみるみたいな話でこう一緒にやってみるとかね、まあ、そういう関係性を築いた上でなんかそういう進め方をしてくれるとかだったら、まあなんかこうね、少しそう提案した側もてね、すごく嬉しくなるじゃないですか、やっぱりね。でそれはなんかこう後々にそのメンバーのね、こうやる気だけじゃなくてね、なんかその実際にこう発言がね、その組織に響いてくるっていうのは、その 意見が吸い上がるって言った時に一つ大事な要素ではありますから、もちろんね全部が全部聞けっていう話じゃなくてね、ただそういうことをちょっとずつ積み重ねていったりすると、例えば上司的なポジションにいた時にはまあそのなんていうのかな、あこの人話聞いてくれるかもって思ってもらえる状況になりますから、まあそれはそれでねすごくいいなって思うんですが、まあみたいなねことをちょっとねなんかこうすごくねあらゆる観点でいろいろね想像し始めてしまって、ちょっと話止めどもなくねなんか話してしまいそうになったので、ちょっとここら辺にするんですけども、まあでもね国外でもこういうことあるんだなと思ってね、まあ非常にこう貴重なねエピソードを共有していただいたなって思いました。こちらもねありがとうございました。で最後3通目なんですけど、これはねちょっと別の方からいただきました。元マルチャマと思われるアカウントですら舵を切ったイースト戦略っていうねちょっと謎の話をした回があるんですけど、こちらにお手紙をいただきました。アキコ姉さんさんからいただきました。ハロー、そもそも今の本物のじっちゃまのアカウントがわかりませんってところでね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうじっちゃまって書いちゃってるからね、僕はマルチャマって書いたんですけどね丸の位置をねちょっとずらしていただくとかねね、まあ、そういう遊びもありますけど、まあまあ全然大丈夫ですからね、全く問題ないですからね、ちょっとこれはもうめちゃくちゃ冗談ですからね。そう、ちょっとねじっちゃまのね話を久々にねしてみた回があって、まあ、じっちゃまがね結構そのいい人戦略というか、まあつまりその煽り系って言われるね、結構その炎上というか注目を集めるアテンションエコノミーって言われるようなまあそういう SNS 界隈のムーブメントがあったと思うんですけど、2010年代後半ぐらいかな、結構観測してたかなって思ったんですが、明らかにねそれとは一線を画して、割となんかもう表面上はねいい人を装おうというか、まあいい人であろうっていうところ、まあ、それをその表面に出して、でネガティブなものとか、まあそのいわゆるこうまああまりあれですよ、ネトウヨ的なね感じなそのというまあそういうねちょっと呼ばれ方をしている結構過激な言論をするような風潮みたいな、ちょっと分かりやすいんでね、その言葉をアイコンに出しただけでそれが全てって話じゃないんですけど、つまりなんかこうトゲトゲしたね言動を、まあ、外に発信し続けるというか、まあ、そういうことをする人ってまあそのミュートされちゃうというかね、まあ、排除されちゃうというか、まあ、そういう形、そういう未来が予測されますからやめた方がいいよねっていうね岡田斗司夫さんが言ってたやつをねちょっと引き合いに出して、そっからねじっちゃまって気づいたら、もう影も形もじっちゃまっていうそのキャラクターも捨ててしまったし、かつ中身がねまあなんかこうすごいポジティブになってるわけですよね。あんまり煽らないっていう感じ。まあもちろん片鱗にはねちょっとちょっと煽り、やっぱ煽り屋生粋の煽り屋っぽいところもあるんで、片鱗にはねその片鱗が見えるわけですよ。若干ねその言葉尻は優しくなってるんだけど、若干煽り屋っぽい口調とかもあるなってのはちょっとたまに見てるんですけど、で本題のそのじっちゃまのアカウントが分かりませんって話なんですが、このエピソードこのねポッドキャストのエピソードに、リンク貼っておきますから、そちらでご参照ください。それ見ていただければね、点点点点っていう文字列になっていて、要はね広瀬隆雄ってアイコンのねあれなんですよ、ツイッターっていうか X っていうね、その表面上の名前と、もう一つねその ID があるんですよ実はね。 ID っていうのがあって、で ID ってまあ ID も変えられる、変更可能なんですけど、まあ、基本的に2つ見えるんですよ。だからそれ見ていただくと、実は広瀬隆雄ってなってるんですよ。ID はね、そのまんまになっている。だから、じっちゃまも、要はね、注意深い人、つまり、そのなんか、ちゃんと分かってる人には分かるようにしてくれてるんですよ。あまりでも分かんないようにはしてないっていうかね。まあ、それはある意味で、そこまで捨ててないというか、本当にこの人何者っていうのが分からなくなっちゃうとね、それはそれでほら、積み上げてきた信用情報もあるから、まあ、そのね、まあ、今はね、まあ、そのじっちゃまの言葉尻をそのまんま借りれば、彼が獲得したね、約30万ぐらいのフォロワーっていう数字、これをね、今その弟子たち、若い、次の若い世代たちに、この影響力をね、なんかこう、お裾分けするじゃないですけど、伝播するみたいな、そこを目的化してるから、だからああいうね、振る舞いをしてるみたいなことも言ってるので、まあ言ってみればもう自分のためというかね、自分のそのインフルエンス力を高めるってところはもう卒業していて、まあ、後進育成のためだみたいなことを言ってるんですけど、まあそこにね、移行するときに、ところでフォローしてて、なんか、やたらフォロワーがいるんだけど、このアカウントって元なんだったっけみたいな、昔からフォローしてた人がね、まるでわかんなくなっちゃうと、本当にわかんなくなるから、だからね、まあ ID を残してるっていう風にしてるんじゃないかなって思うんですけど、まあっていうところはあるのでね、そこら辺も見てみると、実はね、面白いというか、わかりやすいというかね、まあそういうところもありますので、そのあたりもね、注目していただけると面白いんじゃないかなっていうところで、本日はね、こんな形で、お便り返信会ってところが、そのままポッドキャストのエピソードになりましたが、お便りいただいた皆様ね、本当にありがとうございました。 こんな感じでね、Spotify の方に、Spotify のね、交流機能というか、コメント機能があるので、そちらは基本的に、誰でもね、公開されるというか、誰でもね、コメント読んでいただける状態になるので、であるならばね、別にポッドキャストで扱ってもいいんじゃないか、つまりその情報公開レベルが、このポッドキャストとそのコメントって、同レベルにあるっていうところがあるので、だからね、こんな風にこうお便り、お話でね、ご紹介するって形にさせていただいております。他にね、DM であるとか、他のね、様々な経路で、コメントいただいてたりとかしまして、で、そういうものは基本的にね、その読んでくださいって特別ね、なんかこう、お願いされない限りは、基本的にそれはね、それぞれのね、DM であったりとか、そういう手段でね、返答するって、形にさせていただいてるんですが、まあ、読んでも構わないよって方はね、ぜひとも、コメント欄からね、よろしくお願いしますってところで、ちょっと長くなりましたが、以上でね、こんな形で、おしまいにさせていただきたいかなというふうに思います。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。Have a nice day!